一般質問を行います。ご答弁をよろしくお願いいたします。新型コロナウイルスが猛威を振るう中、新しい生活様式に従った町の変化に対応し、地域経済の適切な循環を守るためにも、市民を支える留萌市の役目は大きいものと考えます。そこで今回は、財政とこの町の適切な公共施設の在り方について質問いたします。留萌市は平成21年度から7年間、市民、議会、市が一体となって取り組んできた新留萌市財政健全化計画が終了し、再び財政が危機的状況に後戻りすることがないように、平成28年度から令和2年度までの5年間の留萌市中期財政計画を策定しております。5つの財政規律基準を定め、それに基づき健全で持続可能な財政の運営を進めてきました。計画期間の最終年度となりますので、この5年間の進捗状況を見据えた令和3年度の財政見通しについてお聞きいたします。市の財政状況で注視される地方債残高の推移についてですが、令和元年度決算において、一般会計、特別会計、企業会計合わせた地方債残高は、291億9351万9022円、この10年間で142億円も減少しています。財政健全化計画など大変な努力の成果と考えますが、今後における公共施設の更新に要する財源を考えると不安があり、管理が重要になります。そこで地方債残高を増やさないためにも、公共施設更新にかかる予算はどの範囲に設定できるのか、試算をお聞かせいただきたいと思います。次に、第1回留萌市公共施設整備検討会議が10月30日に開催され、会議の設置要項や会議の進め方、道の駅留萌の今後の整備計画、公共施設建て替えの必要性について説明され、委員の方から意見をいただいたようですが、留萌市の財政状況についてもある程度説明の必要があると考えますが、今後の検討会議において財政状況を説明する機会はないのかお聞きします。この会議は新たな公共施設の整備に関し、駅前周辺地区での立地誘導を前提に、道の駅留萌周辺地区と一体となったにぎわいや交流拠点として必要な機能や役割、行政機能の集約化のほか、民間誘導の可能性などについて検討を行い、新たな公共施設整備の基本構想に反映させるとしていますが、JR 問題が解決しないと用地の確保はできないことが危惧されておりますが、留萌、ルマッター間の部分廃線については、沿線自治体会議で合意されておりますが、沼田、深川間の議論がどのようになっているのかお聞かせください。続いて、公共施設庁舎検討会、報告によると、国の交付金など支援制度のほか、有利な地方債や民間資金等の活用の可能性なども含め、財政負担の軽減も期待できる社会教育施設の整備を庁舎より優先し、官民協議の上、 検討を進めていくという方向性を打ち出しています。さらに庁舎については制度の延長要請を国に求めていきながら、耐震化など必要な対策や一部移転による分散配置の可能性検討を行っていくとありますが、一部移転による分散配置の具体的なイメージがありましたらお伺いいたします。大項目2点目は陸上自衛隊留萌駐屯地の充実発展のための支援についてです。自衛隊の喫緊の課題として隊員増強が大きいと思います。中でも留萌駐屯地は年々女性隊員の入隊が増えているものの、募集定員に満たないという現状もお聞きしております。留萌市のみならず、自衛隊協力会や商工会議所に組織された自衛隊応援会議などに積極的な啓発活動をお願いするなど、特に女性自衛官募集への支援について何かお考えはないのかお聞きをいたします。昭和28年11月に創設されて以来、北海道日本海側の防衛体制の整備、災害から地域住民の生命と安全を守ってきた陸上自衛隊留萌駐屯地の充実発展を求める要望活動が行われております。人員や装備の充実、留萌駐屯地隊舎の改修、官民共同運営の隊内託児所の設置はじめ、留萌演習場の拡張など、訓練環境の活用促進など要望活動がありますが、この度の要望活動について防衛省などの対応、いただけたお話をお聞きしたいと思います。次に留萌演習場の拡張整備です。最初に待望の圧雪車が納車となり、カムイはスキー場及びクロスカントリーコースの整備に大いに役立つものと思います。市内小学校の授業をはじめ、クロスカントリー競技選手の練習、そして留萌駐屯地にとっては高いレベルのスキー技術を習得し、冬季戦技の強化が図られるものと期待をしているところです。中項目2点目は訓練環境の活用促進として留萌演習場の拡張整備です。旧留萌ゴルフ場跡地を活用し、部隊の訓練能力の向上充実のために演習場の環境整備にできる限り協力していきたいと以前に答弁をいただいております。どのような協力が考えられるのかお聞かせください。以上、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
野崎議員。
ただいまの質問の中で、留萌自衛隊の駐屯地に関わる質問がございました。一般質問はですね、市の行政事務の権限内、一般事務に関わることであります。自衛隊の施設等々についてはですね、これは国策の問題であり、防衛政策に関わることであります。そうなりますと、留萌市がですね、この議会の中で答弁をするということにはならないし、議会にあってはですね、そういうものについて取り上げることができないから、防衛議員連盟をですね、作って、その外のですね、活動をするということにしているわけであります。そういう意味では、一般質問のですね、質問項目にはなじまないということでありますので、議長におかれましては、その点、取り計らいをですね、よろしくお願いいたします。
暫時休憩いたします。
再開いたします。今回の一般質問は自衛隊の対応を直接正しているものではなく、留萌市の振興発展に大きく寄与することとして、留萌市が直接行動していることに対する質問であるので、一般質問で認められている行政の一般事務ではないが、今回については認めるものといたします。答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市の財政と公共施設についての中で、中項目1点目、中期財政計画と公共施設の最適化として、この5年間の進捗状況を見据えた令和3年度の財政見通しについてのご質問でございますが、現在の中期財政計画の進捗状況につきましては、5つの財政規律のうち、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、市債発行額の基準の4つの規律につきましては、基準が守られているものの、残る財政調整基金残高は、平成30年度決算以降、基準値を下回って推移していることから、法定積立を確実に実施し、取り崩しを最小限に抑えることで、基金残高の確保に努めているところでございます。また、令和3年度からの次期中期財政計画の策定状況につきましては、今後、国が公表する地方財政の見通しや、国勢調査の集計なども考慮した上で、予算編成と合わせ、令和3年2月に策定、3月に公表を予定しております。方向性といたしましては、5つの財政規律の考え方を継続することを基本とし、特に市債発行額の基準につきましては、今後、実施が想定されている公共施設等の大規模な改築事業を見据えた中で、令和3年度以降、単年度の市債発行額をハード事業8億円、ソフト事業1億円の合計9億円とし、5年総額45億円の範囲で年度間の調整を行ってまいりたいと考えております。これらを踏まえ、令和3年度の財政見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、歳入では市税や地方剰余税などの減少が見込まれ、歳出では退職手当や繰出金の増加などの影響もあり、2億円を超える収支不足が見込まれる厳しい財政状況となっておりますが、事業の見直しや経費の節減、活用可能な財源の確保に努めていくことで、収支不足の圧縮、解消を図ってまいりたいと考えているところでございます。次に、地方債残高を増やさないためにも、社会教育施設の更新にかかる予算はどの範囲に設定できるのかについてのご質問でございますが、現時点では具体的な建設費は試算しておりませんが、道内の類似した建設事例から見ると、文化センターと公民館で1施設、スポーツセンターで1施設と仮定した場合、少なくてもそれぞれ20億円から30億円の事業規模が必要となるのではないかと想定しております。その事業費から交付金などの活用できる財源を差し引いた残額に対して、市債を発行していくことになりますが、大型の改築事業を実施した場合、一時的に市債残高が増加することは財政運営上やむを得ないものと考えております。しかしながら、市債を発行した場合、3年から5年の据え置き期間の後に、 元金召喚が始まり、その召喚が長期にわたって続いていくことから、今後予定される公共施設等の大規模な改築事業を考慮した上で、過疎対策事業債など国からの財政支援が予定される額を除いた実負担額が市の財政力で償還可能な範囲に収まるよう、中期財政計画期間の5年間にとどまらず、10年、20年先を見据えた中、見据えた中長期的な公債費の管理が不可欠であると考えております。市といたしましては、今後改築する施設の規模や機能、他の施設との集約化、複合化、整備の方法や実施時期など、さまざまな検討を進めていく中で、最終的に改築に必要となる事業費を策定、算定していくことになりますが、市債の発行額を可能な限り抑えながら、財源的に有利な市債を活用し、今年度の財政負担の軽減を図ってまいりたいと考えているところでございます。次に、今後の公共施設整備検討会議において、留萌市の財政状況を説明する機会の必要性についてのご質問でございますが、留萌市の新たな公共施設の整備に関し、駅周辺地区での立地を前提に、道の駅留萌周辺地区とも一体となったにぎわいや交流拠点として、必要な機能や役割、行政機能の集約化のほか、民間誘導の可能性などについて検討を行い、検討結果を新たな公共施設整備に関する基本構想に反映させるため、官民20名で構成する公共施設整備検討会議を設置したところであります。第1回目の検討会議では、市が抱える公共施設の現状や、建て替えの優先度についての考え方を説明し、有力な候補地として、現在の JR 留萌駅周辺地区に、先に開業した道の駅留萌とも一体となったにぎわいの復活や交流拠点を目指し、まちづくりの視点を持った中核施設としての整備検討を進めたい旨の説明を行い、委員による意見交換を行ったところであります。今後、他市の事例研究なども行いながら、まずは立地場所の優位性の検証や、施設の建て替え、複合する施設の考え方、導入する機能や道の駅との連携強化機能などを中心に、検討協議を進めてまいりたいと考えておりますが、健全な財政運営の観点から、施設の建て替えによって、市財政に大きな負担を生じさせることのないよう、整備手法や時期、活用可能な財源などについて、議論のタイミングを見ながら、情報提供してまいりたいと考えております。次に、沿線自治体会議で、沼田・深川間の議論がどのようになっているのかについてのご質問でございますが、去る10月1日に、西二町の首長による第6回目の沿線自治体会議を開催し、これまで沿線会議で方向づけを行った留萌沼田間の部分廃止と沼田深川間の部分存続について、4首長で改めて確認した上で、部分存続の可否について、JR 北海道としての見解を求めたところであります。JR 北海道といたしましては、留萌沼田間を存続する場合は、必要となる今後の設備投資や毎年度の運行経費については、全額地元負担による存続を求めたいとの考えを示されたところであります。また、沿線首長から沼田深川間に関しては、地元高校生を中心に現在も一定数の利用があり、今後も同一数見込まれている状況から、JR 北海道が赤線区と黄色線区を区分けした輸送密度200人の基準を部分的にも上回る可能性もあるため、JR 北海道に対し、 この間の輸送密度の再算定と部分存続の運行方法について再度踏み込んで検討いただけないかを投げかけ、次回の沿線自治体会議において再度協議することとしたところであります。次に中項目2点目、市役所庁舎管理と行政機能として廃校舎や空き店舗などを活用した分散配置のイメージについてというご質問でございますが、庁舎機能の一部移転分散配置にあってはさまざまな条件に照らし合わせ慎重に検討する必要があると考えており、現段階においては具体的な分散配置のイメージを持ち合わせておりませんが、検討にあたってははじめに市が所有する廃校舎なども含めた公共施設の利活用の検討の後、他の公共用地の検討、民有地も含めた新たな用地取得を検討することが想定されます。また有効活用できる施設があった場合には、その施設の耐震性、耐災害性など安全性を確保することができるか、経済性として有効活用しようとした場合どの程度の経費が必要になるのか、交通の利便性等と等といった視点での検討も必要と考えております。さらには業務を一部のみ分散化した場合、市民サービスの低下や分散化に伴う業務効率が低下することのないよう検討が必要であるとともに、ネットワークの分散化によるセキュリティ対策など解決しなければならない課題もあると考えているところでございます。次に大項目2点目、留萌駐屯地の充実発展のための支援の中で、中項目1点目、女性自衛官募集支援についてのご質問でございますが、市としての自衛官募集に関する支援といたしましては、自衛官募集の看板設置をはじめ、市役所内や広報誌を活用した募集広報の積極実施、留萌駐屯地の創立記念行事、駐屯地音楽祭り、海上自衛隊の艦艇来航時の艦艇広報など、各種行事の場を活用した募集支援活動を行ってきておりますが、女性自衛官募集に特化した具体的な支援活動は行っていないのが現状でございます。少子化傾向が続く中、自衛官募集については、年々厳しくなっていくものと認識しているところでありますが、近年では女性自衛官の人数は増加傾向にあり、令和2年3月末現在で、全自衛官の約 7.4% を占めている状況でありますが、防衛省におきましては、令和9年度までに女性自衛官の割合を 9% 以上とすることを目標にして、女性自衛官を増やす計画と伺っております。市といたしましても、旭川地方協力本部、留萌募集事務所と緊密に連携した募集広報の実施を基本としつつ、FM モイルの放送を活用した女性自衛官の仕事内容や活動等に関する広報の積極的な実施、自衛隊協力会や昨年結成された留萌自衛隊応援会議、さらには自衛隊隊友会や自衛隊家族会などと連携し、女性にもアピールできるような具体的な啓発活動の働きかけについて、積極的に行ってまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、留萌演習場の拡張整備についての中で、市の要望活動に対する防衛省などの反応、感触についてのご質問でございますが、本年度は新型コロナウイルス感染症の第3波が首都圏をはじめ、札幌市内においても拡大傾向が続く中、要望活動を行うか中止するかについて、直前まで悩んだところでございますが、北海道駐屯地連絡協議会が、 同じ州に規模を縮小した形で要望活動を行うことを決定したことを受けたことと、上級部隊や防衛省側から要望活動の拒否といった話もなかったことから、規模を縮小した形で要望活動を行ってきたところでございます。自衛隊の上級部隊、北海道防衛局並びに防衛省内局からは、留萌駐屯地への日頃からの応援や支援などに対する感謝の言葉をいただいたところでございます。また、留萌駐屯地大社の改修や、官民共同運営の隊内託児所の設置、並びに留萌射場の改修と、留萌演習所の訓練環境の改善等については、明確なご回答はいただけませんでしたが、現状の問題や課題については十分認識され、その採算性、優位順位などを加味しながら、留萌駐屯地の今後の機能充実に向け、上級官庁への積極的な働きかけと、前向きな検討を行っていく旨のご回答を得ることができました。さらには、新聞報道等にも若干ありましたが、令和3年度には、電子戦部隊が新設されることにより、留萌駐屯地の隊員について、10名から15名程度の増員を計画しているといったお話も伺うことができたところでございます。いずれにしましても、留萌駐屯地の部隊が縮小されることとなれば、地域の安全、安心安全への不安や、留萌市のまちづくりにおいても大きく影響する可能性があることから、今後も引き続き具体的な要望事項につきまして、第二師団司令部、北部方面総監部はもとより、北海道防衛局、防衛省内局等に対しまして、継続して要望活動を行い、留萌駐屯地を応援してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目の中で、三度丸旧ゴルフ場跡地を活用した演習場の環境整備に関する協力についてのご質問でございますが、ご承知のとおり、三度丸旧ゴルフ場は平成22年に閉鎖となって以降、約10年が経過し、現地の荒廃化も進んでいると聞いているところでございます。また、同地区の総面積は私有地を含め、全体で約40万平方メートルの広大な土地であると認識しているところでございます。このような中、留萌演習場と連接して、小部隊の訓練場として、三度丸旧ゴルフ場跡地が、留萌自衛隊の部隊の訓練能力の向上や充実のために生かせるのであれば、何らかの形で活用していただきたいという思いから、できる限り協力していきたいと答弁したところでございます。現在、留萌自衛隊の幹部の方々が、現地の地形や現状を確認され、部隊の訓練場として適しているかなど、ご判断いただいている段階であり、今後、訓練に使用したいとのご要望があれば、私有地の訓練での使用について協力していきたいと考えているところでございます。以上です。
村山議員。
それでは再質問いたします。まず大項目1点目、財政と公共施設の中で、公共施設等の総合管理計画の中では、施設の総量の最適化を推進するために、施設の利用度または立地条件、維持管理コスト等を勘案して、統廃合、再配置、多用途への転換を推進するというふうにありますけれども、例えば施設の統廃合があるとしたら、どのような可能性が考えられるのか、お聞きをいたします。
市長。
昨年度、今後の維持修繕需要等の必要性について調査を行い、学校や市営住宅を除き、所管において現施設で長寿命化、維持保全を図りたい39施設と、今後、建て替え、用途廃止や集約化を想定する38施設を分類し、 長寿命化を図りたい39施設について劣化度調査を行い、施設評価と修繕が必要となる時期や事業費についての洗い出しを行ったところであります。対象施設の分類としては、コミュニティセンターや住民センターのような集会施設や児童館などの児童構成施設、消防センターなどの消防施設については地域の人口推移や利用実態なども踏まえ、集約統廃合の可能性について検討が必要となってくるものと考えております。
村山議員。
施設の統廃合や廃止等というのは市民の利用性の低下を伴うということもありますので、十分な合意形成を図りながら実施したいということでありますけれども、例えばその市民ニーズの把握の仕方というのはどのような形でしようとしているのかお聞きをいたします。
市長。
まずこの施設というのはやはりその設置目的ですとか役割、経過年数や立地エリアなどから現状の施設が市民ニーズに応えるための施設水準となっているか、また新たな施設整備に合わせて機能の集約化を検討する必要があるかなどの視点からですね、やはり近隣住民や利用者への聞き取り調査など公共施設整備検討の際には、今後予定している市民とのワークショップなどの機会を通じて把握に努めてまいりたいと考えているところです。
村山議員。
今後においてその市内の公共施設、先ほどご答弁のありましたように、持続していくのか統廃合していくのかという、そういう施設が、あると思いますが、例えば廃校舎について、お尋ねをしたいんですけれども、これまでですね、旧北港中学校の利活用について、議論をされた、協議をされたという経過もございます。1年ごとに校舎というのは老朽化も進んでいくわけですので、この旧校舎の利活用の中でも、この旧北港中学校の公共施設としての今後の利活用について、パワースポ留萌とこれまで協議をしておりますが、このパワースポ留萌との協議はもう打ち止めなのか、または時期を見てまた再協議に入るのか、確認をしたいと思います。
市長。
現状としてはですね、今このお話については一旦取り消しになったということで、今後再度ですね、さまざまな形でお話し合いができればまた復活するのかなというふうには思っておりますが、やはりその建物のやっぱり大小によってですね、使用目的っていうのをやはりこう明らかにしていかないと、なかなかその空いてるから使えるっていう、このイコールにならないっていうところが非常に難しい状態なのかなというふうに思っておりますから、市としては今後さまざまな可能性は探っていきたいというふうに思っておりますし、教育委員会とも協議してまいりたいと考えているところです。
村山議員。
続いて先ほど公共施設整備検討会議の1回目の会議の内容ともお聞きいたしました。で、2回目として11月に室蘭市の障害学習センターキランの視察を予定しておりましたが、中止となったということでございます。で、このキランの視察をしようとしたその、理由について確認をしたいと思います。
市長。
この室蘭市の障害学習施設ということで、最近、近年でいけば一番新しい施設ということで、これもその大きさだとかにとらわれずですね、どういうようなその障害学習センターとしての活用されているかということで、参考にしたいということで、このキランというのが上がってきたというふうに、承知しているところです。以上です。
村山議員。
先ほど市長のご答弁の中にも、その他都市の 類似した建設事例ということで、その中から現時点で留萌が考えている社会教育施設の建設事業費などは算定できないけれども、他の他都市ではということで、まあ、各文化施設またはスポーツ施設各大体20億から30億円かかっているというお話がございました。でここで市長にお尋ねしたいのが、公共施設の更新では民間の創育風土を活用した地域経済の活性化や行政の効率化を実現するために、行政と民間が連携した官民連携手法 PPP や、民間などの発想ノウハウや民間資金を最大限に活用する PFI 制度を、まあ、採用する自治体が非常に多いと思っております。公共施設の建設規模も大きなその条件になると思いますけれども、まあ、現時点で市が進めようとしている社会教育施設の建設について、市長としてはこの PPP や PFI の採用の可能性についてはどのように考えを持っているのかお聞きをいたします。
市長。
まあ、このさまざまな手法というのがあると思います。で今までも答弁はしてきておりますが、やはりこの財源の確保ということが一番の私としては問題かなというふうに思っています。で PPP ですと連携協定を結びながらとか、さまざまな官が主になって行う部分を含めていくと、国の交付金ですとか過疎債が使える、このような、まずはその一番使えるものを優先していく。で PFI となると民間の要するにファイナンスを活用するということですから、交際費とは別に要するに年間1年間の賃借料をお支払いしていくということになりますから、一般行政経費に影響してくるのかなというふうにも思っています。そうなってくるとやはり一番いいのはやはり国の交付金などを使っていく手法が一番、あと過疎債を使うということになろうかと思いますが、その手法になっていくのかな。ただ調査については皆さんもご承知のとおり、公共施設の公的債と言われる、国の法律の中でこれが期限が定められてて、これも要するに後々財政措置がある制度ですけれども、庁舎に関しては、一般の交際費地方債を発行せざるを得ない、これは何もない、要するに地方負担がないということで、そうなってきた場合に PFI という手法も一つの方法になろうかなというふうには思っています。現状いかに私どもとしては財源が確保できるかということを基本にですね、いろいろな手法を検討していきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
わかりました。非常にわかりやすい説明でありがとうございます。続いて駅周辺地区での立地誘導を前提に、道の駅留萌周辺地区と一体となったにぎわい交流拠点として公共整備の方が来年秋ごろまでに基本構想を策定し、令和4年度以降で基本計画と基本設計などを進め、5年以内の完成を目指しているということで、このことについては前回の定例会の中でもご答弁していることですので、このことに関して JR 留萌本線の方向性がこのまま前に進まない場合、沿線自治体会議をが進まない場合のことを想定してお聞きいたしますが、この建設の計画というのが先行して出ているということもございますので、沿線自治体会議を留萌市として 離脱するという視野を持っているのか、まあ、このことについてはご答弁全然できる全くできないと思いますけど、私の中ではやはりその基本設計などを進め5年以内に完成を目指すということになりますと、どういう思いでこの沿線自治体会議の進捗を市長として受け止めているのかというのが非常にこう不安といいますか、ちょっと想像ができないという部分になりますので、ご答弁できる範囲内で、ご答弁いただきたいと思います。
市長。
私といたしましては沿線会議のことだけお話しさせていただきますが、離脱する気持ちはないということでご理解をいただきたいと思います。まあ、それはなぜというのは、この会議自体はですね、 JR の廃線問題もしかしですが、あくまでも今後のこの地域の交通体系ということで、代替交通ということが提案されておりますから、今後においてもですね、当然その留萌、深川経由の旭川線ですとか、さまざまな線がやはり存在しておりますので、やはりそういう議論も一緒にしていかなきゃならないというふうに思っておりますから、沿線会議としてはですね、両方のお話を進めていくということも踏まえて、今現在の離脱というのは考えてないということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
沿線自治体会議、まあ、次の会議で非常に大きな決定があるのか、各首長からの方向性というのが打ち出されるということが明らかになっておりますが、まあ、現時点で沿線自治体会議、今後の次回の会議の日程がですね、おおむね分かっておりましたらお聞きをいたします。
市長。
まあ、私としては、先般担当課長会議をが開催されたことも踏まえて、またそれぞれの自治体における議会等の開会日を見ながら、できれば年内にできないか、また年内が無理であれば年明けで開催を調整させていただいているところです。以上です。
村山議員。
次に進みます。市役所庁舎管理と行政機能についてです。庁舎管理事業ということで、今議会にその修繕料の不足ということで予算が計上されたわけですが、どのような修繕が今考えられるのかお聞きをしておきます。
市長。
今回のお話の内容としてはですね、修繕としては経年劣化による暖房用の配管、あとストーブ、あと玄関の自動ドアの修繕のほか、突発的な修繕対応に必要な経費を計上させていただくということでございます。
村山議員。
私も17年ここに庁舎に来て感じるのは、窓の開閉ができない部屋が大変多いということですね。でそれで、今回のコロナ感染予防ということで、換気の対策というのは非常に大きな一つだと思っておりますので、そういう意味では換気対策が不十分であると私は認識をしておりますが、市役所として、この換気ができない、窓の開閉ができないという部分についての、対応策をお聞きしたいと思います。
市長。
新型コロナウイルス対策にはこまめな換気が重要であるということは当然私も認識しております。本庁舎にあっては老朽化の状況によりですね、会議室等の一部で、窓の開閉が困難な場所があります。あと、会議室以外においても一応調査をさせていただいて、ほぼなんとか一箇所開くような状況というのは確認させていただいておりますが、特に開かない会議室における対策といたしましては、 咳エチケットの徹底やマスクの着用、1時間に2回以上の換気や人と人との間に、十分な距離を保持して、間隔を空ける、さらにはパーテーションの利用などをしながらですね、消毒も取り組んでいきながら、換気が困難な会議室の中で、今扇風機を使って空気の循環や、あと会議室のドアを開けて行うなどですね、さまざまな取り組みを行っているところです。今後も地方創生臨時交付金を活用してですね、会議室の換気機能の強化については現在検討しているところでございます。
村山議員。
空気清浄機を設置するとか、いろいろな方法はありますので、ご検討いただきたいと思います。次に公共施設整備検討会議の中で示しております庁舎機能の複合化の検討も含めるという文言がありますので、庁舎機能の複合化というのは、どういう、例えばどのような複合化なのか、これをお聞きしたいと思います。
市長。
庁舎機能の複合化というのは、やはりその、例えばその一つの例ですね、先ほどの社会教育施設ですとか、そういう中に、庁舎の、その必要な所管を入れるですとか、今はハートフルに、市民健康部の一部が入っているですとか、そういうような形で、やる部分であったり、それが言い方を変えれば分散化になるのかもしれませんし、または本当に近代的に全部を一緒にしたものにするのか、さまざまなやり方はあろうかと思いますが、ただ先ほども言った通り、それぞれにやはり財源の確保というのは出てきますから、なかなか厳しい状況なので、やはりこう社会教育施設と庁舎というのは、一旦はやっぱり分けて考えていかなきゃならないのかなというふうにも考えているところです。以上です。
村山議員。
この庁舎建て替えの議論というのは、非常にこう以前からですね、議員の方からも再度何回も質問をしているところです。で、一番直近の答弁でいきますと、10年以内に庁舎の建て替えというのをしなければならないというようなご答弁をされていたこともありますので、現時点でですね、私は10年もそんな待てないと思いますので、この社会教育施設とまずは別に考えてということになりますと、庁舎建て替えの判断というのは常にやはり持っている必要があるのかなというふうに、これができたから次はこれっていうわけにはいかないので、ちょっと その辺を市長のお考えを確認したいと思います。
市長。
確かに、この建物というのはもうすでに、58年ぐらい経っておりますから、本当に何か起きたときにっていうのは、やはり一番想定されるのは地震だというふうに思います。ただしかしながら現状としては留萌地域にとっては少ない、地震があまりないということで、この庁舎も持っているのかなというふうに思います。ただやはり大型公共施設の事業をかなりその10年以内ということは、やはり先ほど5年という一つの根拠の中で、やはりこの年数を考えながら行っていかなきゃならないということで10年という想定をしてますが、当然ずれることもあります。それはやはり財源を確保できるかできないかということが一番の問題かなというふうに思いますし、10年経つとですね、この建物本当私が小学校1年の時に建ったものですから、本当にすごい年数が経っていくのかなって私自身も思います。なんとかさまざまな財源確保に努めながらですね、いろいろ検討していきたいというふうに考えているところです。
村山議員。
続いて第1項目の留萌駐屯地の充実発展のための再質問をしたいと思います。 先ほどご答弁ありました、今回の要望活動の中で非常に私は、素晴らしいお話をいただいたのかなと思います。それは留萌駐屯地への、まあ、新設部隊の話をいただいたということで、まあ、先ほどのご答弁の中では令和3年度に電子隊ということで、まあ、10名から15名の隊員増員があるという、これはですね、非常に朗報だと思います。これまで人口減少に歯止めがかからなかった留萌市にとっては大変な朗報だと思いますので、留萌市の積極的な支援が、これまでの支援がですね、素晴らしい成果につながっていると考えております。まあ、そこで、その環境整備等で、留萌市としてですね、この部隊が増える、新設されるということにつきまして、何か留萌市としての支援を考えているのか、環境整備等でですね、支援を考えているのか、お聞きをします。
市長、
まあ、今回、要望活動の中でも、留萌市としての積極的な協力というのはお話をさせていただきました。まあ、しかしながらですね、この自衛隊というのはやはり防衛機密事項というのがあって、やはりそのなかなか入り込めない部分もあるということをご理解いただきたいというふうに思いますし、私どもとすれば協力は厭わないということをお伝えしているだけです。まあ、今後何か協力を要請された際にはですね、またさまざまな形で応援できるようにしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
13番村山議員の質問を終わります。